お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアは多文化社会を誇っていますが、昔は必ずしもそうではありませんでした。これは文書に記録されているオーストラリアへ移民した最初の日本人、桜川力之助氏の話です。なお、この後は継承を略させていただきますので、あらかじめご了承ください。クイーンズランドのテーブルランドにあるヘバトンは、ケアンズから南へ100キロ離れた小さな町で、そこへ1873年に東京から曲芸師がやってきて家庭を持ちました。ガビン・ディキノスキーはクイーンズランドのサンシャイン・コーストに住んでいますが、若い時は彼の名字はポーランドから来たものだと思っていました。しかしある日、それが日本人のものだと知りました。みんなが私にディキノスキー、それはどこの名前だと言ってから、おお、ポーランドだよなと言っていたのを覚えています。私はいつもノーノー、ロシアだと思うよと言っていたようです。私が日本の秩序を持っているとは知りませんでした。それはディキノスキー家全体の内部にある共通のテーマだと思います。ガビン・ディキノスキーでした。初期の移民の大部分は彼らの名前を聞いて書き留めた事務員に間違って記録され、それはしばしば実際にあるべき書き方とは大変違っていました。英語で使っているラテン語のアルファベットではない文字の名前の場合は特にそうでした。1873年に日本からメルボルンに到着した力之助の名前を呼んだ男の場合はその極端な例で、力之助がディキノスキーになりました。噂では彼はオーストラリアのどこかの港で調べられましたが、彼らはオーストラリアへ入ってきた時に登録簿か乗客名簿か何かに名前を書いています。しかし彼らは名前を綴れないか発音を理解できないかでした。ガビンでした。桜川力之助の話の要素の大部分は彼の多くの子孫のうちの別の一人、スティーブ・ドーソンが集めたもので、彼の母親は力之助がオーストラリアで付けられた間違って綴られた名字、ポーランド人風の力之助という名字を持っていました。私の母と兄弟はポーランド人の祖先を持っていると思って育ちました。彼の名前は桜川力之助でした。彼は私の祖父の祖父で、レジナルドという英語の名前も持っていました。ですから、レジナルド・桜川・力之助でした。スティーブ・ドーソンでした。桜川・力之助は息子と一緒にオーストラリアへ来ましたが、息子は英語でイーボー・力之助と名乗っていました。彼はその後、アイルランド人の女性と結婚しましたが、おそらくそれがオーストラリアに留まった理由でした。1873年7月に到着してから3年以内に桜川はメルボルンでジェーン・カーというアイルランド人のバーメイドに会って結婚しました。そして2人は大変素早く家庭を持ちました。9年以内に子供が4人になりました。そして桜川はクイーンズランドに住むことにしました。スティーブでした。スティーブ・ドーソンは、それは彼の2番目の家庭で、最初の息子のイーボーは、彼が出発前に日本で養子に取っていたのかもしれないと言っています。彼が結婚していたことは知っています。彼はオーストラリアへ来る前に日本で妻を持っていました。しかし、私は彼女が死んだものと理解しています。彼は息子の7歳の男の子と一緒に到着しましたが、生物学的なつながりがあったのか、それとも彼が養子に取ったのかははっきりしていません。スティーブは桜川とその息子のイーボーについて、彼らがサーカスのアーティストだったという大変興味深い事実も教えてくれました。彼らには特別のパフォーマンスが2つありました。1つは綱渡りです。それは揺れていて、彼らはその上で飛んだり跳ねたりできました。このワイヤーが動いている時に彼らはバランスをとっています。彼らはこれをピアノ線の上でするところまで完成させていました。彼らのよく知られたもう一つのパフォーマンスは、はしごのアクトと言われるものでした。彼がはしごを肩に担ぎ、そのはしごの上で息子が飛んだり跳ねたりして、あらゆる技をしたのです。スティーブでした。まもなく、桜川と妻と4人の子供たちは、ディキノスキーサーカス一座として、クイーンズランドの内外をツアーしました。 彼らのパフォーマンスを知らせる多くのチラシや彼とイーボーの写真さえもがまだ残っています。スティーブ・ドーソンは桜川の一座が結局メルボルン行きの船に乗ることになった経緯を語ります。当時日本にはフランスやイギリス、アメリカからのビジネスマンや起業家がたくさんいました。そしてこれらのビジネスマンの中にはサーカスのマネージャーもいました。彼らが実際に乗った船は最初インドへ行きました。そこから彼らは直接イギリスへ行くことになっていました。しかし企業からは契約を取引します。そして彼らの契約はフランスの企業家からイギリスの企業家に売られる運命となりました。トーマス・キングというそのイギリスの企業家は実際に彼らを直接オーストラリアへ連れてきました。ですからそれはただの偶然でした。スティーブでした。桜川は1884年に死亡し、シドニーのルックウッド墓地に埋葬されました。息子のイーボーがディキノスキーサーカス一座と大きくなり続けている家族の先頭に立ちました。彼自身11人の子供がありました。しかし20世紀が始まるとともに大きな変革がもたらされて、彼らの運命は暗転しました。白豪主義です。桜川は帰化に問題はありませんでしたが、イーボーは白豪主義が採用された後に申請したので決して市民権を得られませんでした。日本人の子孫の集まり、日系で働いているエリーシャ・レイもスティーブ・ドーソンの調査を助けました。彼女はイーボーの人生の終わりは悲劇だったと述べました。オーストラリアで日本人がどう扱われたかに関して彼は大変不幸でした。彼らにはあまり権利がなく、市民権はなく、彼はオーストラリア市民になれませんでした。彼は成人した子供たちのところに泊まったりして少しの間彼らの何人かと過ごしましたが、彼はモートンベイのダンウィッチアイランドにいたように思います。それは精神病院で、彼はそこで亡くなったと思います。彼は一文なしで無国籍でした。彼はトゥーウォング墓地に埋葬されました。愛者でした。イギリスと大日本帝国の間の緊張が高まるにつれて、ディキノスキー家は積極的に彼らの素性を隠し始めました。イーボーのひ孫スティーブ・ドーソンは、イーボンの悲劇的な経験がサーカス一座のキャリアを辞めることも含めて、残りの家族が彼らのルーツを断ち切る結果になったと思っています。彼は意識して決定したように思います。彼はその11人の子供たちに日本人の血筋を明らかにしないように指示し、サーカス生活についても話さないように指示したかもしれません。なぜならサーカス生活は実際に直接日本人の血筋と関係していたからです。スティーブでした。そして第二次世界大戦が始まると、オーストラリアでは日本人の子孫数千人が収容所に入れられました。ディキノスキー家は彼らの入り混じった血筋がアジア人の特徴を隠し、変な綴りの名前が日本人とは思われなかったので、この運命を免れました。マージョリー・ディーンもディキノスキー家の子孫の一人ですが、スティーブン・ドーソンと同様、年を取るまで桜川力之助の存在を知りませんでした。私の母も父も兄もみんな亡くなりました。ブリスベンでの兄の葬儀でいとこに会いました。彼女がこの歴史について全て話してくれました。本当に嬉しかったですが、両親が今まで何も話してくれなかったことに大変腹が立ちました。彼のことを本当に誇りに思います。彼はオーストラリア市民になった最初の日本人でした。そしてそれは私の血筋で誇るべきことだと思います。マージョリーでした。桜川とイーボーは最後に彼らが忘れられなかったことを知って満足でしょう。驚くほど多数の人が今やその血筋を彼らに遡ります。そして彼ら全員がこの発見に心を奪われ、彼らの人生を調査し、その遺産を受け継ごうとしています。今日、ガビン・ディキノスキーは正確に彼の素性を知っています。私は時々ちょっとそこへ行って、そこに立って、そこにあったに違いない痛みや怒りについて考え、歴史に考えを巡らそうかというような気になります。誰かがお前はどこから来たのか、ポーランドかロシアからかと言った時に、今は少なくとも いいえ、日本だと言えると思います。ガビンはこのように述べました。以上、SBS ニュースのジュリアン・エリエのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明が編集してお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。